人塾長です、今日は、掛け算についてちょっとお話しようかなと思います。そろそろ、小学校2年生の、保護者の方とかね、気にされてるんじゃないかなと思うんですけども、掛け算の学習が本格的に始まってくるのが2学期です。で、今日のテーマは、掛け算九九を覚えることと掛け算の学習をすることの違いについてです。同じかなって思いますよね、普通どうしてもその掛け算っていうと掛け算九九が頭にパッて思い浮かんでしまうので、特にね、日本人はね、そうなんじゃない、日本人っていう括りあんまり良くないかな。そうですね、私たちと同じ世代の人たち、30代40代ぐらいの人は特にこう掛け算九九をもう徹底的に覚えたような世代じゃないかなと思うんです。で、この違いは教科書を見るとよくわかります。教科書のこの掛け算の学習っていうのは、実はその九九表の中から特定の決まりを見つけたりとか、ある段だけ塗っていくとこんな模様ができるとか、そういうふうにこう掛け算を扱う中で気がつくことであったりとか、特徴であったりとか、法則みたいなものを見つけたり考えたり、友達と交流し合ったりして、こう、そうだな、学びを深めていくみたいなところが、こう掛け算に対する学びかなと私は思っています。で、それに対して、掛け算九九を覚えるっていうのはまさにその字の通りですね。九九の何の段を全部暗唱して言えるとか、逆から言えるとか、ランダムで言えるとか、どっちも大事かなと思います。でも、この掛け算九九を覚えることよりも、こう掛け算九九を学ぶっていうことの重要性をあんまり意識してない人のが多いんじゃないかなと、個人的にはね、思ってますかね。授業でも、本当だったらもうちょっと時間をかけて子供たち同士で話したりとか、その自分一人で考えて決まりを見つける時間を作ったりしたいと思ってる先生が結構ね、いるんじゃないかなと思うんですよ。でも、ここら辺が親の要望と、学校の先生のやりたいことがこうずれてるところであって、親としてはもう徹底的に掛け算九九を覚えてほしいんですよ。それはそうですよね。こっから先の割り算であったりとか、分数とか小数とか、その辺についても全部絡んでくるんですよ、この掛け算九九は。掛け算九九が身についていないっていうのは、やっぱり今後の学習にとってはすごいね、不利なことではあるんです。ただ、じゃあここでその掛け算に対する学びですよね、その法則であったりとか並びとかっていうものに全然触れずに、学年だけ上がってしまうのも危険かなと思うんですね。なんでかっていうと、この例えば5の段で、5×6 と 5×7 は5違うっていう、で、この部分がいまいちね、理解できてない子ってね、実は多いんですよ、掛け算九九マスターしてる子でさえ。で、じゃあここのところの増え方の決まりみたいなのをきちんと考えてやっておくことで、後々その本当に、小学校5年生6年生とかになった時に、簡単に計算する方法とか計算の決まりとかでね、若干使うんですよね、この辺。そのひらめきの部分に結構大きく関係してくるかなと思うんですね。だから、掛け算九九を覚えるのは、そう、ご家庭でしっかりやっていただいて構わないと思います。それはもう先行してやっても全く問題ないです、正直。早くやりすぎちゃって学校でやることが暇になるみたいなことが心配かもしれないですけど、ほぼほぼね、そんなことないですよ、最近は。学校でね、その九九検定みたいなのやるんですけど、早く終わる子はもちろんいるわけですよ。でも、その早く終わった子たちがその後にやることっていうのは、掛け算の分野に関してはもういくらでもあるんですね、正直。ケテブレ文脈で言えば、問題作りであったりとか、オリジナルの練習をするとかもできるし、タブレットの活用っていう意味では、九九81 ていうサイトとかがね結構おすすめだったりとか、あとはちょっとね古いサイトなんですけど、アリスメティックマスターっていう、算数のなんかね RPG ゲームみたいなのがあるんですよ、敵と戦う。でそれが、段ごとに分かれてて、でしかもレベルも1から6まであって、6相当難しいんですよね。でこれ全部クリアするしようとすると多分相当掛け算九九が身についてないと無理ですし、ま、正直ね5年生6年生でも全クリできないレベルなんじゃないかなと思います。ま、永遠にできますよねそれこそ。うん、で、まあ、それをこうクリアするカードみたいなのを作ってて、私なんかは、その敵を倒した画面を先生に見せたらスタンプをしますみたいな。うん、だこれだったら、教師がねずっと聞いてる必要もないし、子供たちはこう自分で自分に合った敵と戦うことができるから、だからその辺はねお家の方は心配しなくていいかなと思う。学校で暇になることは絶対ないです。掛け算九九が早くできるようになったからといって、むしろ掛け算九九を早くマスターしておいて、その掛け算の法則であったりとか、その何だろう、幾何学的な美しさみたいなものに触れる時間を学校でしっかり確保した方が、まあ私はいいかなと思います。うん、ただなんて言ったらいいかな、学校が夏休みの宿題として掛け算九九をやってきてくださいは、これはちょっとね違うと思うので、うん、そこに関してはちょっと苦言を、うん、ねえ、いいんですよ。そのお家の方がお家の方の考えで先にやってる分にはいいんですけど、学校が教えてもいないことを先にやってくださいっていうのは、まあこれはちょっと変かなと思うんですね。うん、まあ気持ちは分からなくてもない。うん、先にやってた方がそれは楽ですからね。うん、ただ。うん、やっぱり気をつけなきゃいけないのは、掛け算九九を覚えるっていうことだけにこう集中してしまって、掛け算のその楽しさであったりとか、まあ、気づきであったりとか、うん、そういうものをこうないがらしろにしてしまうのは非常にもったいないかなと思います。うん、よくねこう2年生がキーになるっていう言葉は算数界隈では非常によく言われていて、まあ、それ一つは掛け算九九が、まあ、今後のね学習にすごい大事だっていうことと、あとは1年生から2年生に上がって何かを考えたりとか友達と話し合ったりとかっていうのができるようになってくるので、まあ、そういうその、ただ知識を得るだけじゃなくて、自分の考えを話したりとか表現したりとかっていうところにまで力をつけやすい期間であるので、しかも高学年になるとこういうの恥ずかしかったりするんですけど、低学年のうちは結構積極的にやってくれるので、ここ本当大事かなって思いますね。うん、やっぱりねこう個の学習からグループの学習へっていう、その移り変わりが2年生の醍醐味かなと思いますので、まあ、掛け算に関してもただ覚えるだけじゃなくて、友達と交流してみたり、こういろんな表現方法を見つけたりとか、うん、できたらなと思います。今日の話はここまでです。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い夜をお過ごしください。